今日は使徒の働き第4章23節から37節です。このところではリバイバルの祈りが語られています。23節を見ますと、釈放された2人、すなわちペテロとヨハネは仲間のところに帰っていき、自分たちがどのように扱いを受けたか、そのことを報告したわけです。そしてこれを聞いた人々は、24節を見るならば、心を一つにして神に向かって声を上げたとあります。それは彼らが心を一つにして主なる神に祈るという姿がここに出てきているわけです。そして祈りの中で、なんと彼らは25節26節を見るならば、詩編2編の言葉を引用して祈っているわけです。この詩編の2編というのは、ダビデの、言うなればこのメシア預言の詩編と言われる箇所であるわけですけれども、26節には、地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対してということが、27節にあるヘロドとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってというようなことが実は実現したということであるわけです。今私たちはこの使徒の働きを読み、また詩編の2編を読むならば、まさにこのことが神様が語られた通りのことが行っているということがわかるわけです。そして必要なことは、実は29節に出てくるこの彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいという祈りです。彼らはこの脅しにひるまなかった。もう二度とこのイエス・キリストの名によって語ってはならないというふうに言われたわけですけれども、じゃあ彼らはそれに従いますと言ったのではなくて、主よ、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと神様に祈り求めたということであるわけです。そしてその結果がどうなったのか、その結果が31節に出てきているわけです。彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。これは2章に出てきているあのペンテコステの出来事と同じことが再びここに起こったということであるわけです。リバイバルは何か、それは神様がこの聖霊を注いで神様の御業を再び行わせてくださる、それがリバイバルであるわけです。2章で起こったことがこの4章の終わりのところにもなされていく。そしてしかも32節を見ると、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと思わず、すべてを共有していた。もう非常に不思議なことなんですけれども、もうそのところにおいては、もう止めるものも貧しいものも皆いない。それは持ち物を共有する。なぜそのように共有することができたのか、その理由がこの33節に出てくるわけなんですけれども、大きな恵みが彼ら全員の上にあったという言葉が出ているわけです。なんと神様の恵みは、この富める者にも貧しい者にも等しく注がれる、与えられる。ですから彼ら自身のもう心、その魂が神様の恵みにもういっぱいになったということであるわけです。ですからもう信じる者においては、この世の富とか栄光とか、そしてまた格差というものはもうなくなってくる。神様によって全て必要が満たされるということになったわけです。そしてそのことによって、実は所有しているものを分かち与える。34節のところに、彼らの中には一人も乏しいものがいなかった。自主や家を所有しているものは皆それを売り、その代金を持ってきて、35節に使徒たちの 足元に置いたと出てきているわけです。そしてその金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。この人たちの足元に置いた、まあ、ある方はそのなぜ足元に置いて頭の上には置かなかったんだろうか、それは上に置いたら金に支配されてしまう、足元に置いたということは実はそれをもう踏みつけてむしろそれをもう自由に使うということになったというふうに言われたことを思い出します。ですから私たちはお金に支配するのではなくてそのお金を持って貧しい人たちをも養っていく、それが大切なことではないかと思います。神様がなされるのは愛の御業であり、かつてアラノでイスラエルの民を養えた時にも、まあ、そのところでは多く集めたりする者もいたり、かえってあまり集めることのできない者もいたわけですけれども、しかし神様は天からのマナを持って全てのイスラエルを養われた、平等に与えられたということをあの出エジプト記で見ることができるわけですけれども、ですから私たちが生かされるのは何か、それは神様の愛と恵みによって私たちは生かされ、そしてそこには決して不公平不平等はないということです。私たちは何よりも神様に求める、そしてまた同じようにリバイバルが起こる。31節に出てきたこの一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出す。私たちはこの時代においても同じことが起こり、また神様の御業また栄光を私たちは拝するものとさせていただきたいと思います。